39章です、ここでのテーマは目を開ける技、目を開ける技です。生まれつきの盲人の目を開ける技が、記されていますけれども、でヨハネはイエスが多くの印を行われたのを知っていたわけですが、そこから8つの印を選び取ったんですね。で私たちが今まで、5つの印を見てきました。で今度は6つ目の印です。でなんで選んだかと言いますと、イエスが神の子キリストであることを明らかにするためなんですけれども、今日も、そのことが出ています。本文読みますね。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。で他の訳では通りすがりに生まれつきの盲人を見られたというふうになっています。イエス様はこの盲人を見てですね、通り過ぎることなく立ち止まって盲人をご覧になられたわけですね。なぜならイエス様は必要を持っているものに最も関心があるからなんですね。ですから私たちも必要を感じているときに、イエス様が離れていったということではなくて、通りすがりにも立ち止まってくださるイエス様を見つめてください。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？でこの人は単なる盲人ではなくて生まれつきの盲人です。そして弟子はラビであるイエスにこのことが起こった理由を尋ねているわけです。でこのような災いが起こったのは、この人が生まれる前に母親の体内にいるときに罪を犯したか、あるいは両親の罪がこの子に受け継がれているのかということですね。まあ、弟子たちによってここで大切な質問が投げかけられているわけです。というのは、私たち人間は何か不幸に思われること、悲しむべきことが起こると、それはどうして起こったのか、その原因を探りたくなります。でその原因を発見したかのように見えると、その原因を非難したり咎めたり責めたりするんですね。例えば多くの人が、なぜ神様は私にこんなことをなさったのですか、こんな災いを下されるのかと神を責め始めるわけですね。あるいは自分はこんな状況にいるのは過去に親がこんなことをしたからだっていうふうに言って、家の状況また周りの環境のせいにしたりします。あるいはこんな風になってしまったのはみんな私がこんなことをしたからだ、ああ私はもうダメだと思って自分を責めるわけですね。このように自分がどうにもできないような状況に出会うと、その原因を探ってその原因を責めるわけです。私たち持っています、そういう部分。いろいろな、まあ、個人生活でも夫婦生活でも社会生活でも持っています。でもそういう風に原因を探ろうとします。で宗教というのはこうした人間の性質を利用してるんですね。例えば仏教では輪廻転生というものがあって、今の不幸は生前の悪行によるものだというふうに、悪行によるものだというふうにしてるわけですね。でユダヤ教では体内における罪から来たものだというふうに考えていたわけなんです。しかしイエス様は全く異なる見方を持っておられます。私たちも持たなければいけません。こう書いてます。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもなく、神の技がこの人に現れるためです。誰かのせいではなく、ただ神の技、御業がこの人に現れるためだっていうふうにイエス様は言われています。イエス様は基本的に私たちが過去に何をしたか、あるいは今の状況があるけれどもつい最近まで何をしてたかということには関心を持っておられません。イエスが最も考えておられるのは、人々が今の状態から回復されることであって、神の命に預かることなんですね。でこれが福音なんですよ。私たち福音知っているっていうクリスチャン言いがちですけれども、この福音にいつも預かっていなければいけないわけです。私たちは過去という暗闇の鎖につながれた存在ではなく、神によって解放された新しい命に預かることができるわけですね。誰でもキリストになるものは新しく作られたものです。古むものは過ぎ去りました。見よ、すべてが新しくなりましたと書かれている通りです。で苦しみとか病気、これは確かに罪によってもたらされました。アダムが罪を犯したときに、その罪が全世界に入ったとローマ書の5章に書かれていますが、その時に病気とか死が入っていったんですね。けれども神はその苦しみをですね、あなたは何か罪を犯したからだ、なんだかなんだかっていうのではないんですね。神様はその苦しみを用いられて、そして 人が神様を知ってキリストを知るように導かれるんですね。何でも用いられて神の栄光のために導かれるということですから。またとえ私たちが本当に自分の罪によって起こるとします、悲惨な状態になるとします、けれども基本的にイエス様は私たちを咎めてないんです。それよりも今どのようにしてこの人を回復させることができるかっていうことを考えておられるんですね。どうぞこのことをですね、私たちが生活の中で、あ、私は今イエス様が見てるような見方してないなっていうふうに気づいてください。でイエス様はこう言われます。イエスはこう言ってから、あ、ごめんなさい、でここの神の技ってありますね。でこれ英語見ると複数形になってるんですよ。 work じゃなくて works、 S がついてるんですね。でこの技っていうのはですね、人のうちで単に目が開けられるっていう、開けられるっていうことだけではないんですね。私たちがこれからこの男が次第にイエスがどのような方であるか知っていく過程を読んでいきます。私たちは私を使わせた方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。これどういうことかというと、もう十字架に近づいてるんです、イエス様が。で間もなく十字架につけられるということを意味しています。私が世にいる間、私は世の光です。で8章においても、ご自分が世の光であるということを話されてたのを思い出せますか。会員の現場で捕まった女を連れてこられてですね、そしてその女にを罪に定めなかったら、その後でイエス様が世の光ですと言われましたが、その時に私たちは学んだのは、私たちの暗闇の行いが明らかにされるという光の働きですね。ここでも似たようなことが行われていますけれども、一歩進んでですね、自分が暗闇の中にいると認めるものが光が与えられて、暗闇の中にいないと言い張るものがさらに暗闇を与えられるっていう光の働きなんですよ。もっと噛み砕いて言いますと、自分で過ちがあると認めるものは正しくされるんですけれども、ないと言い張る人が罪人にされるっていう働きです。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。イエスは人を癒されるときに、どれ一つとして同じ方法を用いられてなかったことに気づいてください。ここでは椿をして泥を作って盲人に塗られましたけれども、あるときは触ったりして直し、あるときはただ言葉でですね、遠くにいる人を癒されたりしました。ですから癒しっていうのは特に決まった方法はないんですね。けれども大事なことがあります。どのような方法であっても、イエスの言われたことに聞き従うという共通したものがあります。次を見てください。言ってシロアム、訳していれば使わされた者の池で洗いなさい。そこで彼は言って洗った。すると見えるようになって帰っていった。彼はイエスが言われた通りにしたので見えるようになりました。ですから洗いなさいと言ってから洗ったんです、ね、で彼はですね、こんなことは誰もしたことはないではありませんかというふうに反論することもできたはずですよね。けれども彼はたとえ自分では理解できなくても、イエスが言われたことに従ったわけなんです。でこれも私たちに必要なことです。私たちはこれからどうしていけばいいのか、神様一体何を用意されているのかということを考えるときに、過去に神がなされたことということを思い起こして、で未来にもそれをなさってくださることを期待するわけです。けれどもイエス様はいつも新しい働きをされます。なぜならば、私たちがそのようなフォーミュラっていうんですか、法則を自分たちで作ってですね、神により頼む、自分の悟りに頼って神により頼むことをしないということを避けさせるためなんですね。ですからいつも新しい、このようにある時には椿で泥を作ったりですね、ある時にはなんだかなんだかっていう感じでこう働きを始められるわけなんです。そして私たちはその時に理解できません。しかし信仰を持ってその言葉に従うわけですね。でその命令に従う時に、私たちが初めてですね、神の御業を見始めるわけなんです。で彼はここでシロアムって池は使わされたものっていうのに訳されてますけれども、彼はまさにイエスの証人としてこれから使わされていくことになります。近所の人たちや前に彼が乞食をしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人はこれはその人だと言い、また他の人はそうではない、ただその人に似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。 なんかここ読んで私笑ってしまったんですけれども、いろんな人がいろんな意見を持ってるんですが、あまりにも明らかな事実というのがあってですね、本人は知っていたわけですね。目が開いてたんです。でイエスもそうだったことを思い出してください。イエスもですね、イエスご自身はもう明らかな事実として知っていたんですけど、知っておられたんですけれども、他の人たちがいろんな意見を言うわけなんですよね。でこれ私たちのうちにも起こるわけです。多くの人がイエスについての意見を持っています。そしてですね、イエス・キリストを信じなければ地獄に行くという話を聞いてですね、いや私は信じない、で地獄でもないと言います。でその人が信じないからといって、その地獄に行くという事実そのものは変わらないわけですよね。変わるのは何かしたらその人の運命なわけですよね。そのように事実というのがあるわけです。でこの場合は目が開いたということですね。そこでイエスは言った。それではあなたの目はどのようにして開いたのですか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。で彼はイエスを、ここではイエスという人、これ英語ですとマンって言ってるんですね。イエスというマン、つまり人ですね。でここからですね、彼は霊の目が開けて、次第にイエスの本当の姿を知っていくようになります。また彼らは彼に言った。その人はどこにいるのですか。彼は私は知りませんと言った。彼はユダヤ人の中で自分の身に起こったことをそのまま伝えたわけですね。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シラムに池に行って洗いなさいと私に言われましたっていうふうに言いましたけれども、なんか簡単なようでですね、実はこれ難しいんですね。というのはですね、この世は自分に起こったその事実をですね、その事実はなかったというふうに言い始めます、私たちに対して。そしてその主が私たちのうちで行ってくださったことを、要は打ち消そうとするんです。何事もなかったかのように私たちに思い込ませるわけです。でそれがですね、イスラエルの民に起こったんですね。銃の災いを見て、そしてエジプトのウイホがみなしに後悔が分かれたのを見たのにもかかわらず、そのことを忘れてエジプトを恋したったわけですね。で私たちもそうです。私たちもですね、主が自分にしてくださったことというのをそのままですね言い続けるということが大事ですね。私はそういうのないって言ったら、まあ、これから経験していかなければいけないんですけれども、もしあったらですね、そこの本当に主に出会ったですね、その事実というのを見続けていくということが必要であります。彼らは前に盲人であったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。なんで連れて行ったかというとですね、これはまあ一大事件なわけですね。これはもう宗教指導者たちにですね、このことの真偽を、こう正してもらわなければいけない、問い正してもらわなければいけないというのを思ったわけですね。ところでイエスが泥を作って彼の目を開けられたのは安息日であった。安息日ですね。彼らの立法の解釈では、泥を作ることは働くこととされて禁じられてたんです。泥を作ることは働くこととされて禁じられてました。イエスが彼に行った神の技、それは彼らの伝統と真っ向から対立していたんですね。イエス様がある時にこう言われました。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。つまり立法、私たち立法というとですね、何か縛ってしまうもののように考えてしまいますけども、そうではありません。神の立法は私たちに自由と命を与えるんですね。けれども人間のしきたり、これは人を縛ります。命を失わせます。したがって神の御業はしばしば人の伝統をぶっ壊すような形で現れます。ちょっと失礼な言い方です。不敬語な言い方ですけど、そういうふうに言った方がいいと思いますね。ことごとく人を束縛していたしきたりを違反していくように働いていくわけですね。そこで次のようなことが起こります。こういうわけでもう一度パリサイ人も彼にどのようにして見えるようになったか尋ねた。彼は言った。あの方が私の目に泥を塗ってくださって私が洗いました。私は今見えるのです。するとパリサイ人の中のある人々が、その人は神から出たのではない、安息日を守らないからだと言った。しかし他の人者は言った。罪人である者にどうしてこのような印を行うことができよう。そして彼らの間に分裂が起こった。そこで彼らはもう一度持ちに行った。あの人が目を開けてくれたことで、あの人を何だと思っているのか。彼は言った。あの方は預言者です。見てください、イエスの理解がさらに深まっています。先ほどはイエスという人でしたが、今度は預言者ですね。イエスが預言者であることを今国家権力の前でこの元盲人は表明しています。 多数派の意見に流されることなく、自分の信じていることを言い表したんですね。で、神の技が私たちのうちで始まるときに、こうした決別が始まります。自分を捨ててこの世のものを捨てる必要が出てくるんですね。私たちが慣れ親しんできた習慣、文化、社会など、私たちが捨てなければならないことがあるんですね。で、この捨てるという行為を通してですね、私たちはさらに霊的な目が開かれて、神の命に預かっていくことができるわけなんです。しかしユダヤ人たちは、目が見えるようになったこの人について、彼が盲目であったか盲目であったか見えるようになったということを信じず、ついにその両親を呼び出して尋ねていた。この人はあなた方の息子で、生まれつき盲人だったとあなたが言っている人ですか？それではどういうことをして、どうして今見えるのですか？このように両親が連れ出されていますが、そこで両親は答えた。私たちは、これが私たちの息子で生まれつき盲人だったこと、生まれつき盲目だったことを知っています。で、ここまではですね、彼らは事実を話しています。しかし次が違います。しかし、どのようにして今見えるようになったかは知りません。また、誰が荒れの目を開けたのか知りません。あれに聞いてください。あれはもう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。これが嘘です。二人はイエスが彼を治してやられたということを知っていたはずですね。彼の両親がこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れたからで、すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白するものがあれば、そのものを街道から追放すると決めていたからで、そのために彼の両親は、あれはもう大人です、あれに聞いてくださいと言ったので、両親が知らないっていうのは、言ったのはですね、ここ注目してください。イエスという名をですね、意識的に回避してるんですね。それを口にすることを、恐れているわけです。で、ここが決定的なんですね。いろんなものを受け入れたとしてもですね、イエスの名を告白するということを回避、この恐れているとですね、ここでこの新しい働きというのが見えなくなるんですね。私たちはこのイエスという名によってのみ救い得ることができるからなんです。ペテロはこう言っています。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。私たちに神様がよくしてくださったことを考えるときですね、私たち不思議なことに、イエスの名を口にすることをためらうんですね。あ、いいことがありましたっていうだけでですね、イエス様がそうしてくださったんですっていうことを控えます。特に不信者の前ではそうです。この世っていうのは、私たちにその名を言わせまいとしてるんですね。けれども、イエスの名を口にすることは、神の御業を知るのに大切なことになります。ですから、日常会話の中でイエスの名をはっきりと語ってください。で、世間のことは気軽に話してもですね、イエスと自分の関係について話すことができないような人にならないでください。なぜならばですね、このイエスという皆にですね、私たちの命がかかっているわけです。これはもちろん、なんかイエスイエスと言えばいいっていうものではなくてですね、本当にイエスがしてくださったと確信しているものに対してですね、本当にイエスがしてくださったということですね、口にしていくということが大事であります。ところで、両親にとって息子の目が開いたほどグッドニュースだったことありませんよね。良い知らせなことはないはずです。先ほど弟子たちは、両親の罪ですかっていうふうに聞きましたよね。ですから、両親もですね、この息子が盲目であるということについてですね、多くの冷たい視線っていうのを受けていたに違いありません。で、今それもなくなるわけですよ。なのに、彼らはユダヤ人社会の中にいることを選んだんですね。で、福音がこのようにして多くの人々の生活に入るのが妨げられているわけです。一方、この元の盲人は、イエスが行われたことのために、両親ともどっちの親とも決別せざるを得なくなったわけです。先ほどはしきたりとか習慣との決別、この世を捨てる、自分を捨てるということを話しました。で、ここでは家族関係とか友人関係を捨てるという働きが起こってきます。まあ、切れるって言った方がいいかもしれませんね。捨てるっていう、イエスがこう言われてるんですね。誠にあなた方に告げます、 神の国のために家、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。そこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出していった。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。これ神に栄光を期しなさいと言ってますが、彼らはですね、イエスが冒涜の罪を犯している、つまり人間なのに自分を神としているっていうふうに考えていたから、こういうふうに言ったんですね。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。彼は実に賢い返答をしています。自分はイエスという方が誰であるか分析することはできないが、ただ一つの事実は知っているということですね。そして再び神が自分になさったことをそのまま伝えたわけなんです。で、これが最も強力な証拠なんですね。自分が知的に相手を説得するのではなくて、自分の人生が変えられていることが最も大きな証なんです。例えばエホバの証人の人たちとですね、聖書を議論するというようなことが起こりそうになったら言ってください。自分の救いの証をすればいいわけです。で、キリスト教で最も強力な証拠というのはこの私たち自身なんです。私たちの人生が変わることによってですね、人々の反論の口を閉ざすことができるわけですね。何にも言えないわけですよ。そこで彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてその目を開けたのか。彼は答えた。もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのです。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。わかります。もう呆れ返ってるんです、この元盲人はですね。で、彼らの子供騙しのような尋問に聞き疲れてるんですね。彼らは彼を罵っていった。お前もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。私たちは神がモーセにお話になったことは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らないのだ。罵っています。元盲人に挑みかかっています。で、彼が反対になってますけれども、私たちも同じですね。私たちもですね、主に良いことをしてくださったことを伝え、それに応答してですね、答え始めていくと必ず反対があります。必ず反対があります。もちろん世の中での反対というのはあるかもしれませんけれども、教会の中で、あるいはですね、夫婦の中で、あるいは親子関係の中であるんですね。でもですね、その反対に抵抗することによってますます主の働きを見ていくことができるんですね。で、彼もまたこのことを通してますます目が開かれていくんです。開かれていくんです。次見てください。彼は答えていった。これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたかご存じないという。しかしあの方は私の目をお開けになったのです。どんどん彼は大胆になっています。伝道者のようになってますね。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし誰でも神を敬い、その御心を行うなら神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。これとっても興味深い発言です。このような大きな技がイエスによって行われたのであるから、イエスが罪人であるはずがないということですけれども、彼による罪の定義、それは神の御業を受け入れないことそのものにあったんですね。ユダヤ人たちの罪の定義はそうじゃないんですね。しきたりを破ることだったんですけれども、彼はそうではなかったんです。で、詩篇にはですね、祈りが聞かれないのは罪があるからだというふうに書かれています。もしも私の心に抱く不義があるなら主は聞き入れてくださらない。しかし確かに主は、神は聞き入れ、私の祈りの声を心に留められた。私たちはとかく聖書に書かれている基礎的な戒めを守っていれば自分は罪を犯していないと思います。しかし聖書によると、神が皆さんのうちに働かれたいのに、私たちが、いや結構です、今は満足してますからというふうに言ったらですね、それが罪なんですね。ユダヤ人たちは言い伝えられた掟を守り、いつもと変わりないことを行っていればそれで OK だと思ったわけです。しかしむしろそれが罪なんですね。なぜならば神様は皆さんの内なる人を日々新たにして、キリストによって強められて、 日々神主の憐れみを受け取って主によって日々変えられることを願っておられます。主に対していつも心を開き、何でも良いからあなたの考えておられることを行ってくださいと私たちが祈ることを願っておられます。神が今日何をしてくださるか、私たちが楽しみにしているようにですね、神は願われているんです。盲人に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずです。イエスが行われたような大きなことっていうのは旧約聖書にも何も記録されてないっていうことであります。全く新しい働きなんですね。で、この元盲人はですね、イエスが神から来たことであることを結論付けているわけですけれども、サンヘドリにおいて言明しました。でペテロが反対された時にどうですか、彼もサンヘドリにおいて弁明しましたけども、私たちにこういうふうに言ってます。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりはして動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主と崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。私たちはたとえ反対にあったりしても主を告白し続けるならばますます信仰が強められるわけです。彼らは答えていった。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。彼らは弟子たちと同じようにですね、盲目であるということ、生まれてきた、盲目で生まれてきたということを罪に印としていたわけですね。で彼らは人が不幸な状態にいるのを助ける気持ちっていうのはそうそうないわけです。そして分析してその罪を示すことに満足してたんですね。私たちに対する警告でもあります。そして彼を追放します。このユダヤ人たちが追放します。ユダヤ人社会から破門にされます。もうシナゴーグで神を礼拝することはできなくなります。正しいことを貫いたゆえに、このような辛い目に遭いました。けれども、次に彼の霊的な目が完全に開かれます。次見てください。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？で、他の写本ではですね、あなたは神の子を信じますかっていうようになっています。人となって神を信じますかってイエスが聞いておられるんですね。その人は答えた。主よ、その方はどなたですか？どなたでしょうか？私がその方を信じることができますように。見てください。彼はイエスを、何と言ってますか？主よ、と呼んでいます。最初はイエスという人でした。その次に、預言者というふうに呼びました。今は自分の主になっています。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。ここにはイエスがご自身のことを明かす数少ない聖書箇所です。覚えているでしょうか？サマリアの女に対してイエスは、あなたと話している私がそれですとおっしゃられました。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。彼はイエスを拝しました。ユダヤ人ですね、無論この人を拝むということはしないわけですね。ですからイエスを神とここで認めているわけですね。ですからイエスはこの人の目を開ける技を行われたんですけども、それだけじゃなかったんです。この人がイエスを信じてイエスを拝するまで導くことも神の技でした。生ける神を拝し崇めることが人間が創造された目的、究極の目的だということです。ダビデがこう言ってます。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の限り、主の家に住むことよ。主の麗しさを仰ぎみ、その宮で思いにふける、そのために。これは人生の中で、生活の中で、イエス・キリストを知ることが、自分の最も大きな願いになっているということです。自分の成功でもなく、自分の幸せでもなくですね、イエスのみが自分の望みになっているということです。力が必要な時にイエスに力を求めます。他のものに求めるんじゃなくて、まずイエス様って言って力を求めます。知恵が必要な時にイエスに願います。何かわからない時に、あ、こうしてああしてではなくてですね、イエス様、知恵をくださいって祈ります。イエスだけが自分にとって真理です。そして、この方を知ることだけが道であって、この方のみに生きがいを見出します。 イエスが自分にとって全てになっている時にですね、私たちは神を礼拝しているんですね。その人がイエスだけになり、他のものに見向きもしないほどですね、ぞっこんになるっていう、まあ、スラングがありますけれども、俗語ありますが、そういう言葉でいいと思いますね。イエスだけを愛しているようになること、これを神が望まれているわけです。で、黙示録にですね、このこと書かれてるんですね。天国にいる者たちがイエスを礼拝している場面が書かれています。24人の長老は御座についている方の見前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの喜びのために万物は存在し、また創造されたのです。またこう書いてるんですね。また私は見た。私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾万倍、幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受ける方にふさわしい方です。私たちの生活が礼拝になっているでしょうか。もしそうでなければ、私たちは盲人にされたようにですね、その働きを私たちのうちで行われたいと願われています。イエスは私たちの今置かれている状況から神の技を始めたいと願われているんです。また私たちが神の言われることに従順になり、この世のものを捨てて、また真に片付く立つように導かれるわけですね。そして最終的にイエスを礼拝することを願われているわけです。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。で、まず、目の見えないものが見えるようになりとありましたが、この盲人、元盲人は目が見えるようになったわけですね。で、肉体の目でだけなく、霊的な目も見開かれました。イエスはこうした救いの目指を行うために世に来られたということです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか。イエスは彼らに言った。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。イエスは、私が目が見えると言い張る人が盲目であると言われたんです。そして逆に、自分は盲目であることを気づくなら、その人は目が開かれたと言っているんです。イエスの光によって照らし出されて、自分が本当に罪深いと気づいて、神の許しを神に請うなら、私たちは正しいものと認められます。逆に、自分はさほど悪い人間ではないから、これからも頑張って正しく生きようとしていくならば、その人は罪に定められます。これが私たちクリスチャンに対する、戒めですね。私たちがクリスチャンとしても特に問題はない、10回は守ってるしとかですね、ちゃんとし、ね、本当に普通の生活してるしと思うときです。実は大きな問題があるのに気づいてないんです。見えなくされてるんです。逆に、自分が、あ、これは大変な問題になってるな、本当に神様に変えてられていかなければいけないなというふうに思ってるとき、すでにもう解決への道を歩み始めてるんですね。ですから、目が見えないというものが目が開けられて、目が見えると言い張るものが盲目にされるということです。ですから、私たちは自分をどのように考えていかなければいけないでしょうか。生まれつきの盲人だというふうに考えなければいけないわけです。で、私たちが今置かれている場所から神が新しい働きを行われたいと願っています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。新しい働きをどうぞ私たちのうちで行ってください。私たちがいつもこの盲人のようにイエスに従い、世と決別し、家族と決別し、そして反対に抵抗してイエスを礼拝するようにしてくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたの働きを始めてくださいますようにお願いいたします。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。